開会前に委員および出席説明員の皆さんにお願いがあります。マイクにランプがついていることを確認し発言してください。またこの会議は配信していますので、非公開の内容や個人を特定するような発言は控えるようにお願いいたします。本日の出席委員6名、これより総務委員会を開会いたします。本委員会の議席はただいまご着席の通りの議席といたします。本委員会議案審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元に配布の通り出席報告がありましたのでご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事はお手元に配布の日程表により、本会議におきまして本委員会に付託されました議案の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第73号、立山市職員給与条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。
委員長3番、
渡辺委員。
では、よろしくお願いします。まずでは質問いたします。この条例でですね、この議案で特別職の方の手当の引き上げの影響額というのはいくらになりますでしょうか。お願いいたします。
総務課長。
はい、特別職3役ということになりますけれども、3役でですね、総額でおよそ26万円ほどになります。
3番、渡辺委員。
ありがとうございました。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。
はい、委員長は。
5番、鈴木瞳委員。
今は特別職っていうことでしたが、トータルでは全職員ではいくらぐらい人件費が上がるんでしょうか。
総務課長。
はい、全職員ですね、全職員でですね、大体3930万円ほど増える見込みです。
5番、鈴木瞳委員。
この3930万円って結構大きな額だと思うんですけれども、来年度の予算の中で、どれぐらいの割合になると考えています。
総務課長。
総務課長。
はい、来年度の予算ですか。はい、はい、そこまでは、はい、そうですね、これがまあどのくらい、まあ、同じぐらいの額、まあ今回の給与改定によってですね、4月1日以降も同じ給料額で推移しますので、そう考えると、まあ、このくらいの金額が予算で増えてくるんじゃないかと思われます。はい、
はい、5番、鈴木瞳委員。
例えばこれで基本的な給与は上がるんですけれども、例えば働き方改革をして残業 の手当の分を削っていくとか、そういうことって考えられます。
総務課長。
働き方改革で、まあ当然残業減ればですね、まあ、その分は減っていくかと思います。まあ、ただそれについてはやはり仕事があるもんですから、やはりまあ残業残らなければやらなきゃいけないもんですから、まあ、無理に減らしてくれとか、まあ、そこのところは言えないかなとは思っておりますので、はい。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。討論やる、これでやり、はい、あ、失礼しました。3番、渡辺委員。
では、議案第73号、立山市職員給与条例等の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論をいたします。 本議案は千葉県人事委員会の勧告に準じて条例等の一部を改正することにより立山市職員の初任給及び若年層に重点を置いた給与や期末手当、勤勉手当の引き上げを実施し民間との格差を埋めようとするもので、合わせて市長等の特別職の期末手当の引き上げを図るものです。立山市職員の初任給、給与、期末手当、勤勉手当については物価の高騰や民間との格差を埋めるためにもとても必要なことであると考えます。しかし市長等の特別職の手当の引き上げには本来であれば本議案に私は反対の立場です。その理由は1として、市民の昨今の暮らしの経済状況を考慮してという点、2つ目、常日頃から私は市民の少数意見にどれだけ傾聴し汲み取れるかが行政や政治の力量であるのではないかと考えています。そして少数意見にも思いを馳せ、常日頃の議会では賛成反対を決定をするようにしています。本議案に対しても市民の皆さんの中には特別職の手当の引き上げはとんでもないとか、市は市民の暮らしを理解しているのか等のご意見やお考えの方が少なからずいらっしゃるかもしれません。ですから先ほど少数意見に思いを馳せるとき、本来であれば市長等の特別職の手当の引き上げには反対ですと述べさせていただきました。それでも私はこれまで市長、副市長、教育長の行政への慎重でありながらも真摯な取り組みを見てまいりました。それは時には市民の小さな声にも思いを馳せて悩み、時には涙声で本当に情熱的に議会で語る姿、さらには懸命に市民や職員を守ろう、立山市を繁栄させようと苦慮されている姿、その姿には私も行政の現場を知る人間として敬意を抱かずにはいられません。私は市長をはじめ職員の皆さんのますますのご活躍を期待しています。よって本議案に賛成をいたします。以上です。
はい、他に討論ございませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2、議案第74号、立山市国民健康保険税税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。
はい、3番。
3番渡辺委員。
はい、ではですね、出産被保険者に関わる産前産後期間の、国保税免除の周知方法というのはどのようにするのでしょうか。お願いいたします。
税務課長。
はい、今回の改正の周知方法ですが、市の広報誌や、ホームページへの掲載、それとあと市役所の窓口へのパンフレットの設置、市民課等ですね、そちらの方にパンフレットの方を設置しようということを考えております。またですね、健康課の方で母子手帳を配布しますので、その際にも、チラシを、作成しまして、ご本人さんにですねお渡しできるように、考えております。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、5番鈴木ひとみ委員。
はい、ありがとうございます。ぜひ妊婦さんには周知をしていただきたいと思うんですが、大体何人ぐらいの方が出産される、それによっていくら減収になると考えていらっしゃいますか。
税務課長。
ですね、人数についてはちょっとまだ1月1日施行なのではっきりした人数は出てもできませんが、過去5年間では、14件から26件ほど、対象者があったようです。で、まあ、対象的には20人か30人程度かなということを考えてますが、実際今回、国保の、 会計のですね、補正の方で18万ほど上げてますが、そちらについては、国の算定基準に合わせて、令和5年の4月から10月までの実績に合わせて、算定基準に基づいて、18万という補正額を上げさせていただいております。以上です。
ありがとうございます。はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3議案第77号、財産の無償貸与についてを 無償貸付についてを議題といたします。ご質疑願います。
はい、
委員長、3番、渡辺委員。
はい、ではこの、この、富井崎小学校の、無償化の議案に対して、あの地元地域 の皆さんの同意というのは得られているのでしょうか。またあのもしこの、案件にですね、住民の皆さんから寄せられている声があればあの教えてください。
企画課長。
企画課長、
はい、お答えいたします。今回ですね、民間提案制度による募集を開始するにあたりまして、まずあの地元の連合区長会長、地域のコミュニティ会長、公民館長へもご説明を行わせていただきまして、民間提案制度を行うことへの同意はいただいた上で実施をしております。また応募事業者の審査会におきましても、審査委員に地元の方2名加わっていただきまして、審査の方を行っていただいております。この過程の中でですね、地元の要望と、それはあの事業者との間のヒアリングにおいて十分評価されているのではないかということで考えております。またあの優先交渉権者が決定した後ですけれども、区長会の方に赴きまして説明を複数回行わせていただいております。当初はその校舎利用に関すること、グラウンドに関することの、あのご質問が結構多かったんですけれども、回を重ねるごとにですね、いつから始まるのかとか、そういう形でですね、歓迎されているというかですね、楽しみにしているというようなコメントまでいただいておりますので、こういったことから地元の理解は得られているものと考えております。以上です。
はい、はい、3番、渡辺委員。
はい、それでは今回ですね、あの無償化で、財産を、貸与するということで、その無償化で貸与することの、あのメリットというのは何でしょうか。
企画課長。
企画課長。
はい、今回ですね、あの民間提案制度2回実施しております。でまた、そのうち1回目はですね、あの基準点に至らずということで、業者が決まらなかったという経緯がございます。そういった中でですね、やはり無償貸与ということを希望される事業者さんが多かったという形ですね。あれだけの校舎について無償で借りられるということは、ある意味提案のしやすさにつながっているということで考えております。以上です。
はい、3番渡辺委員。
はい、ありがとうございました。以上です。
他にご質疑ありませんか。
委員長、4番。
4番佐野委員。
優先交渉権者の選定において、例えば市内の事業者さんが提案をしたというときには、加点をされるのかというと表現があれですけれども、そういうやっぱり市内事業者さんを優先的に見るのか、そういうような採点方法というのはあるんでしょうか。
はい、
関西契約課長。
はい、今回に限ってです。今回の、提案に関しては市内業者への加点はありません。地元選出の、委員さんもいますので、そういった点を配慮しております。以上です。
はい、4番佐野委員。
今その地元ちょっと最後の方が分からなかったんですけど、加点は特にないということででしたね。でその後にちょっとなんかお話がちょっと意味が、はい、すみません。
はい、関西契約課長。
はい、地元への加点はありませんけども、地元の選出の委員さん2名選んでおりますので、その点は地元への配慮というか、地元への、意見はそこで反映されているかと思います。以上です。
はい、4番佐野委員。
これに私賛成は賛成反対というか異論はないんですけど、この建物が使われなくなって数年経ってます。それが今年こういうふうに使われるようになったのは なぜなんでしょうか。今まで数年前、4年ぐらい前から空き校舎だったのは承知はしてるんですが、それが今回出てきたっていうのは何でなんでしょうか。
企画課長、
富崎小、平成29年で、廃校となっております。その後数年経っているわけですけれども、その間にはですね、房総半島台風ですとかコロナの蔓延ですとか、そういった諸事情もありましたけれども、令和4年になりましてですね、地元地区、今後の利活用にかかる協議を重ねた結果、民間提案選択ということに至りました。そういった中でですね、第1回、第2回ということで公募をかけて、今年の3月の29日の提案審査会において、業者が決定してきたというような状況でございます。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。5番鈴木ひとみ委員。
以前全員協議会でもご質問させていただいたんですが、他の業者がこのビタミンファームと話し合いをして施設の一部を借り受けるっていうことはまた貸しにはならないんでしょうか。
企画課長、
はい、お答えさせていただきます。まず提案審査会におきまして、ビタミンファーム株式会社が優先交渉権者ということで決定をいたしまして、立山市との間で、校舎等にかかる使用貸借契約を締結する形になります。でまたこの契約におきましては、事業計画書に記載の用途以外には使用することができないとしております。また一方でですね、ビタミンファームから転退の要望があった場合につきましては、ビタミンファームとの協議を行い、市が承認することで可能としてもおります。ビタミンファーム株式会社の方針では、事業規模拡大に合わせまして、他教室も使用すると伺っておるところですけれども、ビタミンファームの事業計画に記載のある事業での連携等による転退の要望であった場合には可能ということで考えています。以上です。
はい、5番鈴木ひとみ委員。
例えば今回地元の、海産物の販売とか、そんなこと通信販売とか、そういうことをしたいとか、あとここでカフェをやりたいとかっていう話があったと思うんですけども、そういうものに対しては、ではこの使用許可の中には入っていないので無理でしょうっていうことですか。
企画課長、
はい、契約書上はあくまでも事業計画書に載った事業についてっていう形になります。以上です。
はい、5番鈴木ひとみ委員。
今後じゃあこの先いろいろ事情が変わっていった先でまたご相談をして計画書を変更してっていうのは可能ですか。
企画課長、
はい、それは十分あり得ることだと考えております。
ありがとうございます。
はい、以上です。はい、谷ご質疑ありませんか。
はい、
6番石井俊博委員。
はい、じゃあ順を追ってちょっと聞きたいと思います。1回目、これ2回目の審査会で、これ優先事業者ってことなんですけど、1回目の審査会では4事業者が、全て基準点に、達しなかった、点数にいかなかったっていうことなんですけど、なぜそういった市の要求する水準に届かなかったのか、主だったところを教えていただければと思います。
企画課長、
はい、審査会におきまして、具体的な配点としましては5項目設けております。制度法令等適合性で、実現性継続性、住民生活の向上、地域経済の活性化、行財政運営の貢献ということで、合計で100点満点という形の中で審査を行っております。各委員11名お願いしておりますけれども、その中での評価がこの項目において至らないところがあったということでしかお答えできないのかなとい という形です。以上です。
はい、6番石井俊博委員。
はい、ではまあなかなか、選ばれなかった業者に触れるのはなかなか難しいかなっていうところなんですけど、まあ自分なんか考えるとまあ後者もいいんですけど、まあ、体育館ね有料で借りてほしかったなってところがあるんですね。そうすると今言ってるところで言うと自分の観点は行財政の観点で、まあ、考えちゃってるのかなと思うんですけど、まあ、今回まあ、3社の中で、まあ、答えられる範囲でいいんですけど、まあ、2回目は3社の中で、まあ、今回の業者が、優先ということで選ばれてるんですけど、まあ、今回、まあ、前の説明資料を見ると、まあ、地域活性化に資する提案内容が結構評価されたのかなと思うんですけど、まあ、なんですかね、他の2社と比べてっていう言い方するのかいいのか、この今の業者がこの点が優れてたっていうのかいいのか、まあどっちの説明でもいいんですけど、まあ今回の業者を特に選んだ理由を説明いただければと思います。
企画課長。はい、
お答えいたします。今回まあ2回目の公募で決定をしたというところですけれども、まず評価方法を変更させていただいております。まず地域活性化の観点から、地域活性化につながる実現性および継続性の視点が重視されるように変更したということです。まあ、具体的には先ほどの賃借料提案金額による評価点を平均計算から除いたということで、平均点54点以下は失格というような基準を設けて実施したところです。まあ、こういった中でですね、先ほど5項目の評価があるということでお話をさせていただきましたが、そのトータルにおいてまあ優れていたということではないかと考えております。今回ビタミンファームがですね、提案した内容、まあ、基本コンセプトとしましては、農福連携での廃校活用型無添加無農薬国産キクラゲ、この栽培による地域住民の健康増進への寄与で、もう一つが新たな立山産キクラゲの商品開発、および販売を実施しまして、地域高齢者の方々を中心とした雇用創出を目指すと、まあ、こういう大きく2つ設けております。まあ、これに具体的な提案内容があるわけですけれども、まあ、これが評価されたものだと考えております。以上です。
はい、6番石井俊博委員。
はい、それでは、まあ、今回まあ校舎とまあ敷地を借りるってことなんですけど、まあ、体育館とまあ校庭はまあ使わないということなんですけど、体育館と校庭などについては、再度また民間を行う提案、考えは、まあ、やるかどうか、まあ、検討というか、そういったものはあるんでしょうか。
企画課長。
はい、今のところそういった予定はございません。以上です。
はい、6番石井俊博委員。
そうするとしばらくなんというか未活用のままというか、ある程度未活用のままになるっていうのか、逆に言うと、これは提案を取っても、なかなか募集してくるとこはないだろうっていう、まあ、どういった理由で、まあ、あんま現時点では検討がないんでしょうか。
企画課長。
はい、グランドのことで申し上げますと、やはり地域の方々が頻繁に利用されているという形の中で、なかなか提案されてもその利活用という面はかなり難しい面もあるのかなということで考えております。で、体育館の方はまあ今回の提案においてまあ活用の希望がなかったという形ですので、また体育館の方もかなり老朽化している面もありますので、そういった面を考えますと、また当面その利活用に考えしての民間提案制度を活用するということはまだ考えていないというところでございます。以上です。
わかりました。はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論も終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第4議案第78号和解についてを議題といたします。ご質疑願います。
4番
佐野委員。
この建物は台風15号の時にだいぶ被災したというふうに認識でおります。でこの、まあ、今現状もそのままだったと思うんですが、まあ、これの修繕費についてはどういうふうになるんでしょうか。
関税契約課長。
はい、今回の裁判の請求ですけれども、令和元年9月5日に発生した台風15号、同年10月6日に発生した台風19号で被災した部位の修繕を求めるものです。で、今回和解においてこれらの請求を放棄するとしていますので、立山市が修繕することはありません。賃貸借人が修繕することになります。以上です。
はい、4番佐野委員。
ありがとうございます。で、これをですね、売却、随意契約で売却をするということで、まあ、1億51万3千円ですが、これ万が一建物がきれいだった場合、まあ、当然、まあ、ちょっと当たり前の質問なのかもしれませんけど、これがもしきれいだった場合は売却価格ももっと、いったということでよろしいんでしょうか。
関税契約課長。
はい、現状のまま、現状の状況で、鑑定をしておりますので、きれいであれば値段は変わった可能性はございます。以上です。
いいかな。はい。他にご質疑ありませんか。5番鈴木仁美委員。
この裁判が最初に提訴されたのが令和2年の1月だったんですけれども、それから裁判費用っていうのはかかってきてるんでしょうか。
総務課長。
はい、これにかかる費用ということで、全体的な費用でお答えさせていただきます。これについてですね、まず弁護士費用ということでですね、まず、着手金55万円、あと日当、弁護士に対する日当ですね、日当が110万円で、まあ、今後ですが、まあ、これは未定ですけれども、今後弁護士の報酬が発生してくるということになります。あとそれ以外ですね、訴訟関連の費用としまして、郵送、書類の郵送料、まあ、これは少額なので、まあ、金額等は分かりませんが、まあ、それが各少々、あとですね、和解協議を行うために不動産鑑定を行っております。その不動産鑑定料として、135万6850円、かかっております。以上です。
5番鈴木仁美委員。
すっごいかかってるんですね。思ったよりたくさんかかってるなと思ったので、なるほどならもう相手に訴えられるのはしょうがないんですけれども、なるべく裁判を回避できるような市の運営をしていただけるとありがたいのかなと思います。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。
はい、6番
石井俊博委員。
はい、まあ前の資料を見ると、まあ、5年以内に売却予定であるということと、5年間、まあ、今後5年間は普通賃貸借契約を新たに締結ってあって、まあ、今までのやつをただ単に更新するんじゃなくて、まあ、その違いというかあると思うんですけど、じゃあまずその違いの前に重要なところで、賃料は今までと同じということでいいんでしょうか。
関税契約課長。
はい、賃料はこれまでと変わりありません。以上です。
はい、6番石井俊博委員。はい、
あとですね、まあ、違う点が説明の前の資料を見ると、なんか修繕を賄える保険にまあ加入するってあるんですけど、まあ違う点はそこかなと思うんですけど、じゃあちょっと今回新たに今までのやつと今回の契約が違う点を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、関税契約課長。関税契約課長。
はい、基本的には、今委員がおっしゃった通り、大きく変わるところはございません。大きく変わるところでですね、大きく変わるところはですね、通常予見不可能な災害等による損傷に対する保険契約を明確にしたところです。以上です。
はい、6番石井俊博委員。
あ、 まあ、なんとなく、まあ、そんな感じかなと思ってたんですけど、まあ、保険が明確化されると、理解しました。終わります。
はい。谷、ご質疑ありませんか。4番佐野委員。
そうすると、その台風防災と台風の時には保険に入ってたというふうに私は認識をしていますが、その保険が、まあ、使わなかった使えなかった あるんですけれども、その今回もこの修繕費用を賄える保険に入って、まあ、予算計上されていますが、今までもその防災と台風の前にも保険には入ってたんですよね。
関西経営課長。
はい。全国の多くの自治体が加入する私有物件共済会の保険に加入しておりました。で、この保険はですね、今回の台風のような風災の場合は支払い割合が 50% の保険でした。以上です。
はい。4番佐野委員。
分かりました。そうすると、その残りの半分に関しては、利用者負担ということだったということでよろしいですか。
関西経営課長。
はい。修理費の半分は保険適用、残りの半分は大家さんである立山市の負担に なったと思います。以上です。
4番佐野委員。
そうするとその保険を使わなかったのはなぜですか。
はい。関西経営課長。
関西経営課長。
はい。立山市の負担があまりにも大きいこと、老朽化がしているので、お金をかけて修理するのがちょっとということで使いませんでした。以上です。
4番佐野委員。
あんまりね、あんまりあれですけれども、売却価格が1億円超えてるんですよ今回でも。で、おっしゃってたように修理してればもうちょっと高くなってたであろうと。でこれ市 の財産です。市民みんなの財産です。で、4年5年経って価格価値っていうのは多分下がってるのかなというようなふうに思います。そうすると、まあ、和解したのでこれに関して特に言うことはないんですけれども、まあ、今後ね、こういうことが、まあまあ、どうね、あれですから ないようにですね、ぜひ、有効な、有効に使っていただければと思います。終わります。
はい。他にご質疑ありませんか。
なし。
ご指摘なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第5議案第85、令和5年度立山市一般会計補正予算第8号を議題といたします。質疑は分割して行い、まず歳入、次に歳出を各館ごとの順で行います。なお、質疑に際しまして議案のページをお示しください。まず歳入について質疑を一括して行います。ご質疑願います。
なし。
ご質疑なしと認めます。以上で歳入の質疑を終わります。次に歳出について第1巻議会費について質疑を行います。ご質疑願います。
なし。
ご質疑なしと認めます。以上で議会費の質疑を終わります。次に第2巻総務費について質疑を行います。ご質疑願います。2番、東。
それでは、説明資料の8ページの移住者定住促進助成金についてお聞きします。今回増えた分なんですけど、補正前から3件増えたということで、でさらに今回12件になって平成27年以降過去最多だと思うんですけれども、これそもそももともと予算の上限があったのか教えていただけますか。
雇用商工課長。
雇用商工課長。
はい。予算の上限がまあ何件までだったのかという話ですけれども、
何件までという件数の制限はございません。すでに問い合わせを受け付けている中で、その家族構成や移住の実現性等を考慮し、予算の範囲内で交付いたします。以上です。
2番、東委員。
ありがとうございます。まあ、毎年9件とかそのぐらいの数で来てたので、今回も9件というふうに挙げたということでよろしいですかね。
雇用商工課長。
はい、当初予算要求としてはそうです。以上です。
はい、2番、東委員。
ありがとうございます。今回、最多で12件なんですけど、今後増える可能性はありますか。
雇用商工課長。
はい、本制度に関する問い合わせや活用件数は年々増加傾向にありますので、制度の周知が浸透しつつあると感じております。委員ご質問のとおりですね、今後も増える可能性があるというふうに考えております。以上です。
はい、2番。
2番、東委員。
ありがとうございます。それでは来年度の当初予算というのは増えて予算を出すということですかね。
雇用商工課長。
来年度の予算要求についてはですね、今ちょうどまだ財政課の方と折衝しておりますので、また3月議会ということでお願いしたいと思います。
2番、東委員。
ありがとうございます。で、私実はこのホームページを拝見しまして、そしたら予算内で締め切りというふうに書かれてたんですね。で、偶然ですね、移住してきた方と話す機会があって、実はこの制度知らなくて、でいただけたのになみたいなことがあったので、職員の方にもちょっとお聞きしたんですけども、やっぱ県の補助が関わっているので県に確認しなきゃいけないと。それはよくわかるんですね。ただその方が移住してきてしまった後だから、別にそれが分かったからってなんてことないんですけど、そのもし移住する前にホームページを見ていて締め切ってるなと、もらえたら立山市選ぼうかなみたいな人がいた場合に、もしかしたら上限に制限がないのであれば機会損失になったんじゃないかなとちょっと思ったので、このホームページに相談は受け付けるみたいな表示は考えられないですかね。
雇用商工課長。
はい、現在本支援金の申請受付を停止しておりますが、市のホームページには支援金の対象になると思われる方は一度雇用商工課までご相談くださいという文言を掲載しております。また今回の補正予算を議決していただきました後ですね、速やかにホームページの内容を修正し、申請受付の方を再開したいというふうに考えております。はい、以上です。
はい、2番、東委員。
ありがとうございます。多分対象になる人に対して相談は受け付けるということだったんで、書いてあるんだなというのは認識できたんですけども、パッとわからないような気がするんですよね。で、そこで相談が来てしまって、逆に県とのやり取りでその人が期待をしてしまって、最終的にこの支援が助成が受けられないということが起きるんであれば、ちっちゃくていいと思うんですけど受けられるんであればもう少し大きくした方がいいのかなと思いました。ちょっとここは要望で終わらせます。で、もう1点だけすいません。この件事業仕分けにも対象事業に上がっていたと思うんですね。で、そこで仕分け人からの指摘とか、市民判定人の意見というかあれもあったと思うんですけど、特にこう東京圏からの移住に関する助成金ということだったんですが、ちょっと話が外れて申し訳ないんですけど、県北からの移住者っていうのが実はすごい多いという数字もあるはずなんですね。で、その人たち向けの制度の検討っていうのをするという話だったんですけど、そこはいかがでしょうか。
雇用商工課長。
事業仕分けでご意見ご提案を踏まえてですね、現在制度の検討を進めています。予算が絡むことになりますので、全体の予算配分や、他の移住施策も含めてですね、慎重が、検討が必要であるのではないかというふうに考えております。担当課といたしましては、少しでも、移住者を増やせるよう、取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。
2番、
東委員。
ありがとうございます。移住してくれば納税もするし、で助成した元が取れるという言い方はあれですけれども、意味がある助成金だと思うんで、ぜひともご検討をお願いします。以上です。
はい、谷、ご質疑ありませんか。4番、佐野委員。
議案書の14ページ15ページの、財産管理費の中で、徴用自動車管理費というのがありまして、修繕費として、350万円という計上されているんですが、この修繕費とは具体的にどんな修繕なんでしょうか。
はい、関西契約課長。
関西契約課長。
はい、修繕費ですけれども、車検費、法定点検費、整備費、保証の修理費になります。以上です。
4番佐野委員。
はい、ではこれ何台分ぐらいなんでしょうか。
はい、関西契約課長。
関西契約課長。
少々お待ちください。はい、市が所有している車両は教育委員会の車両を含めまして135台になります。以上です。
4番佐野委員。
そうそう、この135台分が車検、すべてが車検ということでよろしいんですか。
はい、関西契約課長。
関西契約課長。
車検は、ね、あの車両によって年数が決まってますので、ちょっと今、今回の車検が何台かは数字持ち合わせておりません。すいません。
佐野委員、4番佐野委員。
ありがとうございました。では、続いてもう一つ、私有財産管理費、施設賠償責任保険料というのがありますが、これは多分先ほどの、保険料なのかなというふうに推測しますが、間違いないでしょうか。
関西契約課長。
関西契約課長。
はい、その通りでございます。
4番佐野委員。
ありがとうございます。じゃあこれは 年額というふうに考えてよろしいんですか。
関西契約課長。
関西契約課長。
はい、年額になります。
4番佐野委員。
では内容として同じような 50% の保険適用という形でいいのかなと思うんですが、今までそうすると今まで払ってた保険料と同額というふうに認識してよろしいですか。
関西契約課長。
はい、今回の、保険は、50% ではなく、満額の保険になります。以上です。
他にご質疑ありませんか。5番鈴木仁美委員。
はい、すみません、説明資料の8ページ、庁舎等電気使用量に関して、これまで何回か電気料金の高騰って言って補正を組んでますけれども、これに対して国の補助っていうのは考えられないんでしょうか。
はい、関税契約課長。関税契約課長。
はい、国はですね、小売事業者への補助はしていますが、消費者や地方自治体への補助はありません。以上です。
5番鈴木仁美委員。
いや、今日エネルギー価格高騰対策支援給付金という事業があったので、これが市の庁舎にも使えないのかなと思わず思ったんですが、それはできないんですね。
関西行革財政課長。
はい、庁舎のですね、電気使用量、今回、増額補正上げさせていただいておりますが、それに対しての国の補助というのは、まあ、関西経営課長、答えた通りありません。で、電気使用量に対して、その国の補助としてはですね、9月に補正しました学校ですとか、下水道処理施設については、電気代、その際にはですね、新型コロナウイルス感染症、対応、地方創生臨時交付金、いわゆるコロナ交付金を充当したところでございます。それで、コロナ交付金に、コロナ交付金やですね、今回、これに代わる11月末で、国の補正予算により成立しました重点支援、地方交付金は、その制度上、庁舎等の電気使用量には充当できませんが、学校ですとか、その下水道施設など、いわゆる交付金による支援がの効果がですね、直接といいますか、住民に及ぶ施設については、電気使用量充当は可能ということになっております。ですから、物価高騰に対して国から今回、重点支援交付金が来ますけれども、それを活用することは可能です。以上です。
はい、5番鈴木仁美委員。
はい、できれば使えるお金はなるべく使って、市のお金を使わなくて済めば助かるなと思います。 同じ説明資料8ページの、移住定住促進助成金なんですが、今12件ということで申請が上がっているということですが、今後、の年度内にまだ何件か上がってきた場合、さらに補正っていうのはあり得るんですか。
雇用商工課長。
一応これまでの申請件数は7件になっておりまして、本制度を活用して移住される予定の方については現在すでに相談を受けている5件ということで、今回今最終的に12件という予算要求をさせていただいております。でこのほかにまだあった場合はというお話なんですけれども、国県の交付金を使っております事業になりますので、なかなかそこが新たに出てこないと、これ以上の増えた部分についてはちょっとダメかと。ただ移住されてから3ヶ月1年以内申請できるチャンスありますんで、ずっと移住するということであれば、来年度その交付金を活用できるかなというふうに考えております。以上です。
5番鈴木仁美。
年度内に引っ越しはしてきた方はもうひょっとしても年度内にはお金がないけれども、来年度の予算でいただけるっていうことも可能性としてあるわけです。
雇用商工課長。
はい、その通りでございます。
ありがとうございます。
はい、谷、ご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。以上で総務費の質疑を終わります。次に第3巻民生費について質疑を行います。ご質疑願います。2番東委員。
それでは、説明資料8ページの障害介護給付金について質問します。今回障害福祉サービスの利用者増加による給付費の増とあるんですけれども、これ利用者が増加したというのは何で増加されたのか、その理由をお願いします。
社会福祉課長。
はい、利用者増 の、 理由ですかね、要因ということですけれども、これ年々ですね、ちょっと利用者の数というのは増えています。でこれはいわゆる障害者の地域移行を、施設から病院へというような考え方の進行、それから精神障害者に対するですね、社会的なその需要ですね、受け入れ、こういったものを広がり、こういったものを背景にですね、生活共同生活援助、これグループホームになりますけれども、それですとか、あるいは就労継続支援型、支援 B 型、これ非雇用型の、そういった事業所、そういった受け皿がですね、増加をしてきているということ、それからもう1点が、相談支援事業の充実による、新規利用者の増加、そういったものが考えられるんじゃないかなと思います。以上です。
2番東委員。
ありがとうございます。このグループホーム だったり就労支援の B 型施設とか、そういったものが増加すると、市の負担というのはどの程度1件あたりあったりするんですかね。
社会福祉課長。
はい、1件あたりどのくらいという数字はちょっとすいません、ちょっとここでは弾けないんですけれども、ちょっと出すことは難しいのかなと思いますけれども、やはりもちろん複数の方が、1人の方が、複数利用したりといったようなこともございますので、そういった意味ではやはり、障害者の方がどんどん外に出ていくと非常にいいことですので、そういった意味では何て言うんでしょう、どんどん広がっていくのかなというふうに思います。以上です。
2番、
東委員。
ありがとうございます。利用者が増えたりとか、立山のこの温暖な気候で癒される人が増えるというのはいいことだと思うんですけれども、一方でですね、この一般財源みたいなものがたくさん出てるっていう実態は市民の税金だとは思うんですね。でその上でこの就労支援 B 型施設とかグループホームっていうのが単純に増えてるだけで市の負担が増えていると、それはちょっとどうかなと思う面もありまして、このグループホームとか就労支援の施設がしっかりとした丁寧な その障害を持った方に寄り添ったサービスをしているかどうかっていうこの質の面で のチェックっていうのは、どういったことをやってらっしゃるのか、やれるのかどうかっていうところもあるんですけど、お願いします。
社会福祉課長。
はい、その質の面のチェックですかね、ということで、これはいわゆる、その方のですね、計画、そういったものを見ながらですね、きちんとそれがやれているかなということで、報告なんかも上がってきますので、そういったところで確認はしているところです。以上です。
2番、東委員。
ありがとうございます。ただ私の耳に入ってくる言葉として、こんなサービス でをやっている施設があるとかですね、実際に結構私が見て、素人が見ててもこんなことで施設を建てて、ちょっとフランチャイズみたいなものも増えてきていて、結構この制度、障害に関する、需要も増加しているとおっしゃってましたけども、結構怪しい面も一面あるのかなと思ってます。だからそういうことを、多分県がこれはチェックするのがまず先行なんだと思うんですけど、市の方で、県が細かく見れない点をサポートしてチェックして県に上げるようなことっていうのはできないんでしょうか。
社会福祉課長。
はい、今ご指摘、お話のありました点、ここについてはですね、我々も気をつけながら見ていきたいというふうに思いますので、今後また検討していきたいと思います。以上です。
はい、それではよろしくお願いします。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、5番、鈴木仁美委員。
説明資料の9ページ、高齢者措置事業、今まで何回も質問させていただいたことはあると思うんですけれども、この事業を今、利用している方は何人いらっしゃるんでしょう。
高齢者福祉課長。
お答えします。11月末現在で、44名利用して、養護老人ホームで44名利用しております。
5番、鈴木仁美委員。
はい、この人数はやっぱり徐々に増える傾向にあるんでしょうか。
高齢者福祉課長。
そう、微増というところで年々増えているところです。
5番、鈴木仁美委員。
はい、ありがとうございます。同じ説明資料9ページの介護施設等整備事業補助金に関してなんですが、これは利用するのは愛の家グループホーム立山と2番館、それだけなんです。何ですか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。これ県の事業でして、この事業を活用するにあたり、市内の施設にアンケートを取らせてもらいました。そこでこの事業を活用するところがこの2箇所だけだったということです。
はい、5番、鈴木仁美。
すみません、アンケートを取られたということなんですが、全施設に対象にアンケートを取られたんですか。
高齢者福祉課長。
はい、その通りです。
5番、鈴木仁美。
多分経営者としては1件だけだったと思うんですが、なんか使いにくいような理由があったんですか。
高齢者福祉課長。
はい、今回この事業はですね、感染予防の対策にかかる経費でございまして、すでにコロナ交付金等々でですね、整備がされているものというふうに考えております。他の施設について。
はい、他にご質疑ありませんか。
なし。
はい、ご質疑なしと認めます。以上で民生費の質疑を終わります。次に第4巻、衛生費について質疑を行います。ご質疑願います。4番、4番、佐野委員。
はい、では説明資料10ページ、清掃センター設備改修事業についてですが、これは今日もちょっと説明がありましたけれども、大規模改修工事を行っている今現状においてですね、この非常用電源、昨日更新が今出てきたということはなぜなんでしょうか。
環境センター長。
環境センター長。
この度出ました、理由です。まず、 改良基幹工事の改良工事に含めなかった理由についてはこの事業は補助対象外事業となっております。で、非常用発電機が、に不具合が発生したことが発覚したのは年に1回行っております検査、定期検査がありますがの8月に不具合が発見されたため今回の工事に入っておりません。以上です。
4番佐野委員。
では今のこの既存である発電、設備の耐用年数は何年でしょうか。
環境センター長。
報告書によりますと耐用年数は15年から30年というふうに明記されております。以上です。
4番佐野委員。
そうしますと今設置されている発電機はもう何年経過されてますか。
環境センター長。
戦争センターの供用開始は1984年でございます。40年近く稼働しています。以上です。
4番佐野委員。
ありがとうございます。やはり耐用年数だいぶ過ぎての更新、いろいろ事情があるんでしょうけれども必要なものが今更新をされるということもまたちょっとどうかなというところはありますが今回そうしますと新たに約3700万円、今日のですね費用をかけて更新するわけですがそれの耐用年数はいかほどなるんでしょうか。
環境センター長。
あくまでも耐用年数というのは、税法上の経費を引くために用いられるものが主な種であります。センターとしては今回非常用発電機新たに更新しますが動けなくなるまで使う予定です。以上です。
4番佐野委員。
はい、ありがとうございます。今も改修工事がおおむね15年の延命ということなので普通、ちょっと素人考えですけれども15年より持ったとして20年、今後その設備の改修なのか、心臓なのかいろんなケースが出てくると思いますけれどもまた要は40年持たせる必要はないわけですよ。今のこの電源設備、壊れるまで使ってもらうのはもう本当に大事なことですけれども3700万という額、要は1年間40年使っていけば100万円20年でよければ2000万円単純計算がいいかどうかはあれですけれども、およそ母体が20年程度、15年しか持たないというところで40年の以上持つものを入れる必要はないと私は個人的には思っておりますが、今、清掃センターが止まってしまうと、大変なことになりますので早急にですね新しいものに変えて安全に運用していただきたいと思いますが、無駄のないようにといったら表現はあれですが、はい、あくまでちょっと私の個人的な意見でした。終わります。
はい、じゃあご意見として受け取ります。他にご質疑ありませんか。5番鈴木仁美委員。
はい、今年に1回の定期検査が8月にありましたということだそれで分かったということなんですがある日突然災害があってで非常用電源が使えなくて清掃センターが使えないゴミがそれこそたくさんゴミが出るのに使えないっていうのはすっごい困ると思うんです。これ定期点検 の周期をもうちょっと短くするとかっていうことは考えられないですか。
環境センター長。
まず最初になぜ非常電源があるかを説明させていただきます。停電時に清掃センターを焼却を継続させる目的ではございません。はい、この目的は消防法に規定されます、火災時に停電になった場合消防施設が使えないことを防ぐことが第一の目的になっております。ですので第一に屋内消火栓への電力供給が主になっております。次に焼却炉という停電により清掃センターが停電になりますと施設が電力供給せずに停止という形になります。その際急に停止させますと焼却炉特に焼却炉なんですがダメージを負うことになりますので この、非常用電源を使って安定に停止をさせるための電力の確保になっております。で、まあ、結果的に何かと言いますと、ゴミを燃やすためではなく施設を安定的に止めさせるための最低の必要な電力を供給する施設でございますので、法定で決められている年1回以上の検査は必要ないかと思っております。以上です。
5番鈴木ひとみ委
員、はい、これ年1回というのは法律で決まってることなんですか。
環境センター長。
環境センター長、
その通りでございます。以上です。
5番鈴木ひとみ委
員、はい、分かりました。ありがとうございます。またちょっと次回ゆっくり
はい、他にご質疑ありませんか。
なし。
じゃ、ご質疑なしと認めます。以上で衛生費の質疑を終わります。次に第6巻農林水産業費について質疑を行います。ご質疑願います。2番東委員。
それでは説明資料10ページの有害鳥獣対策費について質問いたします。今回今年 とても増えているということなんですけれども、予想される捕獲頭数に大幅な差が出ている理由というのは何がありますか。まあ、要は予想できるのかできないのかというところなんですけど。
農水産課長。
こちらにつきましては捕獲頭数の予想ですが、毎年の実績それを見ながらですね、数字等を加味してですね、予算として入れているところでございます。以上です。
2番東委員。
じゃあ今年が多くなるというのは、昨年度には分からなかったということですかね。
農水産課長。
委員おっしゃる通りでございます。
2番東委員。
主にですね、今回の補正の予算というのはどこに使われ、どういった費用に使われるのでしょうか。
農水産課長。
こちらの方の補正につきましては、どちらの、委託費、委託料、補助金についても、イノシシの捕獲があった際のですね、1頭当たりの捕獲報奨費、あとは保険ですとか、そういったものに使われております。あと、罠等の部分です。以上です。
2番、東委員。
ありがとうございます。では同じぐらい、同じような費用だとしたらば、この2番の捕獲頭数が、成獣で1700頭と、1と2の間に300頭の差があるんですけど、これは何ででしょうか。
農水産課長。
こちらにつきましては、まず有害鳥獣対策事業委託料につきましては、頭数の集計期間が令和5年度の4月から令和6年3月の年度単位、12ヶ月なのに対しまして、その下の2番目の、鳥獣被害防止緊急捕獲支援事業補助金につきましては、令和5年2月から令和5年度の12月の11あの ヶ月を予算、その期間となりますので、これによって頭数の差が生じております。以上です。
よしました。分かりました。以上です。
他にご質疑ありませんか。4番佐野委員、
はい。説明資料同じく10ページ、ハザードマップ調査計画作成事業なんですが、これってどんな調査を行うんでしょうか。
農水産課長。
こちらの調査につきましては、ため池自体が決壊するといった場合に下流へ影響が出ます。で、そういった場合にはですね、どこまで水位が上がって被害が出るというものとですね、あとは人等への影響っていうのがどこまで足、膝あたりだとか、あとは体まで来ちゃうとか、そういった部分でですね、調査をしてですね、地域住民の方々の安全で予防としてですね、地元の方々が 何か地震があったり台風だとかでため池が決壊した時にですね、すぐに逃げれるということで、そういった部分でですね、やる調査ということになります。以上です。
4番、佐野委員。
一つこの見物地内のこの大坪石っていうんでしょうかね、だいぶ貯水量というんでしょうか、減ってるように思われるんです。だから、まあ、正直なところその今の防水、まあこのため池が使われているようには思えないんですね。で、まあ、ある意味これ防災マップ、防災上の必要なため池というところではあるかとは思うんですが、根本的にそのため池が本当に必要なのかどうかの調査というのは行わないんでしょうか。
農水産課長。
まずため池につきましては、市内に、まあ、全体で53箇所ほどございます。でその中でやはりどうしても農業用でも使われてないため池等がありますが、そういった場合にはですね、地元の使っているいないというのを農家組合とか水利組合にそういったものを確認いたします。それで実際にその、まあ、ため池の機能というのは農業用だけでなくですね、まあ、貯留するような機能だとかそういったものもありますので、そういったのを含めてですね、実際に農業では使ってない状況ではございますが、一応まあ、大坪石、今言った見物の石ですけれども、これについては地元の方の方々は使ってないけど、まあ、残しておきたい、まあ、いつか使うかもしれないと、そのような状況で言われているところはございますが、そういったところも含めてですね、使ってないような状況があるんですが、県に相談したところですね、まあ、防災重点農業ため池に指定されている以上はですね、国の方の補助金を使って何かしら対策を、まあ、するようなことも必要だということでですね、今回調査をするものでございます。でその結果によって特に下への影響がないというようなものであればですね、ハザードマップについては作らずですね、調査までで終わるような形になります。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。5番鈴木仁美委員。
有害鳥獣のこれまでの直近での捕獲数を教えてください。
農水産課長。
令和5年度の、まあ、4月からですね、11月末までになりますが、イノシシ、まあ、成獣、幼獣含めてですね、1481頭の捕獲となっております。以上です。
5番、鈴木仁美委員。
今年本当にイノシシが多いなっていうのを実感するんですけれども、これで、これ今後また冬になるとたくさん出てくるかと思うんですけど、間に合うんでしょうか。
農水産課長。
どちらかというと時期的には冬場、これからは減っていくような状況に今までは傾向としてなっております。でもし増えるようであればですね、またその適宜ですね、まあ、補正として出すような形になろうかなとそのように考えております。以上です。
ありがとうございます。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で農林水産業費の質疑を終わります。次に第7巻商工費について質疑を行います。ご質疑願います。ご質疑なしと認めます。以上で商工費の質疑を終わります。次に第8巻土木費について質疑を行います。ご質疑願います。5番鈴木仁美委員。
はい、ここ今まで危険性が いろいろ指摘されていた場所かと思うんですけれども、この事業によって安全対策というのは十分になるんでしょうか。それともまだ手をかけなければいけないことっていうのが残るんでしょうか。
建設課長。
はい、今回のですね、伊那交差点の改修が必要になったということで、補正予算を上げさせていただきましたけれども、これにつきましては、市道のですね、県道の付け替え道路として整備を進めております市道の9052号線、こちらの道路の供用開始にあたってですね、今伊那交差点につながっている県道を閉鎖します。その閉鎖にあたってですね、今度はグリーンラインが直接伊那交差点にこうぶつかる形になります。その改良について今県警の交通規制課と協議を行っております。その協議の中で安全面から改修をするようにという協議の中で今回工事費を計上させていただきました。ただここの交差点の計画につきましては完成形という形で道路区域を広げてですね、東側にこう道路線形を振るという形の完成形の形がございます。この整備にあたっては用地も取得も必要になりますので、現状でまだこう整備できないという状況にありますので、今回は市道の9052号線を供用するため県道を封鎖するために暫定的な整備を行うという形になります。以上です。
5番鈴木仁美委員。
今後予算措置とかいろいろなことを考えて、ここをまだ完成形に向けて改良していくっていうことでよろしいでしょうか。
建設課長。
はい、今後ですね、用地の取得もありますけれども、計画をですね、進めていく必要があると認識しております。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。以上で土木費の質疑を終わります。次に第9巻消防費について質疑を行います。ご質疑願います。2番東委員。
説明資料10ページの防災行政無線整備事業について質問します。この防災行政無線についてはこれもですね、事業仕分けの対象になっていて、かなりの議論があったというふうに認識しております。今回事業仕分けのため未計上だったと聞いていたんですけれども、まあ、このタイミングで計上されるにあたり、事業仕分けの結果を踏まえて、計上した理由、まあ、要は 要改善だったと思うんですね。結果がその上で今回計上されているというのはどういった方針に基づいてでしょうか。
危機管理課長。
はい、9月に行われた事業仕分けにおいて、まあ、委員おっしゃる通り、結果評価は要改善とされていました。でそれをもちまして、危機管理課で事業内容を精査、しまして、その結果北極については今回予算計上している4局の更新が必要であると判断してこの要望としたものです。以上です。
2番東委員。
ありがとうございます。まあ、4局は必要だということで今回は計上したということなんですけども、まあ今回のこの金額での計上をまあ市民の方が知るとこれは今後はどうなっていくんだとやっぱり気になるところでして、まあ今日 の質疑でもあったんですけども、今後その時事業仕分けで聞いてた、今後10年で120局の更新が必要だというのはその通りでしょうか。
危機管理課長。
はい、おっしゃる通り、今回の4局をもって当初立てた検討した14局の更新は完了する予定です。その後2007年平成19年度から開始したデジタル化による120箇所の設置の箇所について国局についてはその無線装置がもうすでに14年15年というふうにもうすでに年数を経っていますので、それらの更新を今度は考えていかなければならないというところです。以上です。
2番東委員。
120箇所を、まあ、今後更新していくということは年間でいくらぐらいかかるというふうな予算 予想でしょう
か。危機管理課長。
はい、これはおおよそですけれども、今回は柱を込みで更新する予算であります。で、120箇所につきましては無線装置、すなわち受信機、電源部、それとスピーカー、アンテナなど柱を除く一式を交換の対象というものであります。これ無線会社業者によるですね、耐用年数の推奨なんですが、これは13年というふうに、こちらの方は通知を受けておりますが、これを優に今超えております。で、こちらの方を変えていくという、ことをこれから検討していくというものです。
2番東委員。
あ、すみません、その受信機と電源部、要は柱を除いて1局いくらの更新料かかるんでしょうか。
危機管理課長。
はい、おおよそですけれども、約700万から、700万から800万程度だと考えております。
はい、委員長。
2番東委員。
それでは今後120箇所、700万から800万かかるというのが、最低でもということなんですけれども、現実的にこの市の財政的にそれが可能かどうか、どうお考えなのか、要するに、すみません、じゃあちょっと質問を短くすると、この更新を全部やらないという方針もあるということでよろしいんですかね、計画的には。はい、
危機管理課長。
はい、やらないという選択肢はないことはないと思いますが、やらなかった場合のリスクを考えますと、それは到底受容できるものではないと考えております。すなわち防災行政情報を伝達するのに、やはり屋外拡声国局というのは有効な手段であります。もちろん環境によって、あるいは場所によってですね、聞こえないとか聞こえにくい、分からないというのは当然あるんですけれども、やはり、そこは、防災行政無線自体のその伝達の多重化ということを踏まえると、ここを取ってしまうということ、一方的に取るということは防災力の低下につながる恐れがありますので、代替手段を考えながらやっていくというのは一つの選択肢であるというふうに考えます。以上です。
あ、すいません、最後の質問です。
じゃあ2番、
はい、東です。東、東です。2番です。2番東です。あ、東じゃない、委員長。2番はい、大丈夫です、すいません。最後です。事業仕分けでは津波の対策用に、海岸線の防災無線は絶対必要だろうと、海岸線以外のものは少しずつ減らしていく方向も考えていくべきじゃないかという意見があったと思うんですけど、それに対しての回答をお願いします。
危機管理課長。
はい、まだ回答結果というのは、実は来年予算の方にも、査定を今受けている最中でありますが、委員のおっしゃる通り、仕分けの際に出された意見の一つとして、津波対策を重点に置いて海岸線を残し、内陸については、そこについては徐々に、違う手段に変えていくというのはありと考えております。
はい、他にご質疑ありませんか。よろしいですか。4番佐野委員。
この4局変えるのは、私は今の最善の策だとは思います。で、今日一般質疑の中でも部長答弁されてたように、今後に関しては、ちょっと今ここで質問することではないんですけれども、今後に関してはやはりその19年の時は最善の選択が防災行政無線で設置をしたということは十分私も承知をしております。ですが、今回、やっぱりこれぐらいの費用がかかってくる、で継続的にということであれば、やはり安心安全を守りながら、より、安価なといったらあれですけれども、より分かりやすい、それとも防災無線が聞こえない人もいるということもご承知だということなので、皆さんに行き渡るような、ぜひ施策をつなげていっていただければと、ちょっと今、要望することではないんですけど、ちょっと一言、すみません、要望させていただきます、終わります。
はい、じゃあ、要望ということで、はい、他にご質疑ございませんか。
なし。
はい、ご質疑なしと認めます。以上で 消防費の質疑を終わります。次に第10巻教育費について質疑を行います。ご質疑願います。
なし。
ご質疑なしと認めます。以上で教育費の質疑を終わります。次に第12巻交際費について質疑を行います。ご質疑ありませんか。
なし。
ご質疑なしと認めます。以上で交際費の質疑を終わります。次に全体を通して質疑を行います。ご質疑願います。
委員長
4番。4番佐野委員。
はい、債務負担行為で説明資料の4ページの中からちょっと4ページ5ページでちょっと2点ほどお伺いしたいんですが、まず1つ目、海水浴場監視委託料に関して、まあ、これ5年契約年間まあ1500万円ということですが、まあ、前年度契約よりも上がっているというふうな認識をしておりますが、まあ、この金額のまあ根拠というか、この1500万というした理由をちょっと教えてください。
関東、あ、観光港課長。
はい、委託金額につきましては、事業者の見積もりによるところですが、海水浴場監視業務は今年度と同様ですね、市内4つの海水浴場を開設期間につきましても37日間、総勢800名での監視を行うものです。事業費の主なものとしまして、監視員の人件費と、仮設監視所や無線機、レスキューボードなどの資機材となりますが、人件費に加え借り上げる資機材等の費用の高騰により、委託費用が上がっていると考えております。以上です。
4番佐野委員。
内訳について承知しました。立山、当然海を前面に押し出している、観光地でもありますので、当然これで海水浴監視ライフセーバーの方たちが来れないということもないようにですね、まあ、なるべく安価で、ちょっと表現悪いですけど、適正な価格で、ぜひ継続していってもらえるような算出だったんだろうと思います。まあ、当然この契約期間中物価高騰いろんなものがあるとは思いますので、その辺はうまくされている契約だと思いますので、継続的によろしくお願いします。今の1点じゃ終わります。もう1点説明資料、同じ今度5ページの方の移住相談業務委託料に関してなんですが、これは今まで債務負担行為ではなかったように承知はしているんですが、まあ、今回これが債務負担行為をされて、また3年契約になったっていう理由についてちょっと教えていただけますか。
雇用商工課長。
債務負担行為にした理由につきましては、同一事業者と10年以上随意契約を継続していた来たことからですね、契約の透明性、中立性を確保するため、業者選定の方法の見直しと、また来年度当初からスムーズに業務が開始できるよう債務負担行為を設定しました。また3年契約の理由についてなんですけれども、移住相談業務は相談開始から移住定住後の生活にまで長期間にわたることが多く、きめ細やかな支援、継続的な取り組みが大切になってくることから、契約期間を3年としたいと思います。以上です。
4番佐野委員。
はい、ありがとうございます。ことが3年で適正かどうか、要はライフセーバーの件は契約5年ですよね。で、今回移住定住は3年ということで、この3年と5年のこの大事なもののこの振り分けがやっぱり、まあ、なぜこう3年にしたのかなっていうところで、債務負担行為に移行したのは承知はしましたけれども、まあ、当然3年が適正だというふうに感じたからだと思いますが、今後そうすると永続的に3年なのか5年なのか10年なのかというのは、今後それやっぱり見据えていくという考えでよろしいんでしょうか。
雇用商工課長。
はい、まあ、今まで1年ごとに更新をしていた形であったんですけども、まあ、契約が大変だであったりだとかですね、まあ、もしかしたら移住、そういう相談業務をやりたいという従事者さんが出てくるかもしれないということで、今回、債務負担行為としたんですけども、まあ、そういう中で3年間、1年間、2年間、また5年間、まあ、どこがいいのかって、もちろん協議はした中でですね、まあ、3年が妥当じゃないか、
という形で、また大体移住を相談してから、移住に至るまで、相談から本当に移住するまでやっぱり結構いろんな距離があるので、その中でまあ 3年が一番妥当じゃないかということで3年とさせていただきました。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。6番石井俊博委員。
あ、はい、今の、佐野委員の、ちょっと、続きじゃないけど、やらせていただきたいんですけど、今まで随意契約で、やってきたことは存じてるんですけど、じゃあこれからは公募とかそういった、他にも、募集するみたいな形になるんでしょうか。
雇用商工課長。
はい、随意契約ということなんですけれども、業者選定につきましては、公募型プロポーザル方式、企画提案方式によって行いたいというふうに考えております。以上です。
はい、終わります。はい、他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。これで議案は、はい、誰だ社会福祉課長。
はい、すみません、先ほど説明資料の8ページ、東委員からですね、介護給付費、障害者の介護給付ですか、の費用の増加要因、このあたりの中でですね、私、地域移行が進んでいるというお話をしたと思います。で、この地域移行をですね、多分施設から病院へというふうにお話ししてしまったかと思いますけれども、施設や病院から地域へということのちょっと誤りでしたので、訂正をさせていただきます。それからもう一点ですね、給付に関しまして、気になる事業所についてはですね、個別にその事業所に内容を確認したりということなんかも行っていますので、付け加えさせていただきます。以上です。
はい、はい、よろしいですか。はい、これで議案第80号の質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。以上で本委員会に付託されました議案の審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告の案文につきましては、委員長にご一任願います。これで総務委員会を閉会いたします。総務委員会委員は議長室へお集まりください。お疲れ様でした。